今日は、義昭11章から12章ということです。で、今日のところもそのまま表面だけを読んだら非常に驚くべきようなことで、ここだけ全く取り出したら本当に、聖書ってこんなことが書いてある、神様ってこんなことするのかというふうにですね、旧約聖書の神様と何か全く違うんじゃないかと、前にも言ったように何十年も信仰を持った人でもですね、これはひどいと、こんなことを書いてあると、でどう受け取ったらいいかわからないっていうふうに言われることがいろいろあるわけですね。で、これは旧約聖書であって啓示が部分的になされたことである。だから新約の標準で考えたのでは、例えば一夫多妻と、アブラハムは何人でも子供を追ってハガルに召使いの女だったけれども、本来の妻が子供生まれないということで、そういう人ともすぐに結婚する、そういうこと全く悪いとも言われていないわけです。ヤコブも何人もの奥さんを持ったけれども、そういうことも全く良くないとも言われていない。あるいはアブラハムのイサクですね。で、イサクを捧げなさいと、まあ、そうしたら本当に殺そうとまでしたとか、そんなことはですね、新約聖書の時代にはちょっと考えられないようなことですが、旧約聖書というのは新約聖書を指し示すものであるわけで、で新約聖書のそうした標準で旧約聖書をそのまま受け取ったんで、全く別のものというふうにうっかり思ってしまうわけです。でここのところもそういうことをどんなことを指し示しているのか、これはさっき熊井さんも言ってもらった、まず重要なことは敵対するもののただ中に神様はあえて導かれたわけですね。何にも敵がいない、前もちょっと触れたように、カルデアのウルとかいうところでおったらですね、敵対するものは初めからもおらなかったわけです。そこで神様の啓示を与えられたらよかったのに、どうしてそんな遠い遠いですね、1500キロもあるようなところに、しかも敵が非常に多いのに、どうしてそんな風のところに導かれたのか。なぜ今で言うたら、イラクですけど、ユーフラテス川の下流のところ、そこで神様はアブラハムに神の言葉を与えたらよかったのにと。そういう風に人間の考えで言ったら、アブラハムが遠、遥かな遠くまで行って、敵のただ中いっぱいそこにすでに住んでおって、そんなところに導かれたこと自体不可解なわけです。だからこういうことはですね、神様はこういうふうに遠い遠いところを通って、そうして敵の非常に多いところへあえて導かれたというのを非常に深い意味がある。でイエス様はまさにですね、敵対する人のただ中に真理を持って神の子として行かれたんですね。生まれた時からあのヘロデ大王がおって、そのあたりのことをみんな殺してしまおうとするぐらい、でそういうことも、なぜそんな時にわざわざイエスさん生まれたのかなんて言ってもわからないわけです。で言えることは、あえて神様は安易な道でなくって、このような困難なところを通ってですね、そうして神の言葉を担う民を育てられたと、守られたと。ということなんですね。イエス様も、あなた方を使わすと、弟子たちに言って、それは狼の群れの中に羊を使わすようなものだって言われたことあります。で、この十一章のところで、 常にたくさんの敵のただ中に、あえて、導かれた。秩と密と流れの地というふうに言われたけれども、そんな甘いことばっかり初めからあるんでは全くなかったということがわかります。これは神の国、私たちの最終的な神様のご支配の地、霊的な世界も完全な意味で父と蜜の流れる地であるけれども、パウロが使徒言行録で言っているように、神の国に入るにはさまざまな苦難を経ていかなければならないと。イエス様も、まさにそうだったわけです。弟子たちもそうだった。で、何も起こらないなと思うのは、言い換えると本当に神様の言葉に従っていってるのかということを私たちもですね、思わされるわけです。本当に直接、より直接的に神様の御言葉に従おうとすると、当然いつの時代でもどこの国でも、冷遇されたり、馬鹿にされたり無視されたりということ、もっと前だったらたちまち殺されるということまで起こったわけです。そういう意味でこの神の民の周囲に4節、浜辺の砂の数のほどの大軍だと、軍馬戦車武力も非常に大きかった、本来ならとても勝てない。ところがですね、そこで戦われるのはイスラエルの民ではなくて主が戦われるわけですね。主がそのように殺させる、滅ぼすんだと。で、彼らに力を与えるから、あなた方は彼らの馬の足、要するに彼らの武力がですね、戦車と馬っていうのはこれ、今でいうですね、最新鋭の武力だったんですね。核兵器とか、ああいうジェット戦闘機とか、一つが100億円もするようなイージス艦なんて1000億円以上もすると。当時はこの馬と戦車って、戦車だって馬に引かしたごく簡単な形ですね。一人や二人が乗るぐらいのもので、今のようなこの同じ戦車ということはですけども、まるっきり違うわけですね。馬に引かせた車に乗ってるだけのことです。でもそれが最も速くて、相手に打撃も与えると、この武力を打ち倒すと、武力を壊してしまうんだと。彼ら全てをイスラエルに渡して殺すっていうのは、そういう悪の勢力、神の言葉を滅ぼそうとするような、そういう悪の勢力がどんなに多くあっても神様がそれらを滅ぼすのだというわけです。そして神の民を守って、神の言葉がずっと続いていくようにすると。ここで、繰り返しですね、そういう敵対するものを恐れるなと。このことはモーセの場合と同じで、エジプトの大軍が武力を持って襲いかかってきた、前は海だと、もう絶対絶命だったけども、それでも恐れるなと、と言って、それは神の戦いだと、主が戦われるということだったわけですね。この旧約聖書のこうした記事から今日に至る大きな内容というのはそういうことなんですよね。それで今日のところは吉崎11条にで、非常にこのとか表面的に読むと、全ての人を全部殺してしまうとかですね、現代の私たちの感覚から、一般的な人から見たらびっくりするようなことが書いてある。だからこういうところは非常に重要な、そういう意味ではですね、旧約聖書の神様を全く新約と違うというふうに、うっかりすると教会の牧師でもそんなことを言う人がおると。その友さんが今から50年前に私が初めて来た時に、旧約聖書はこれユダヤ人の経典だろうと、とかいうふうな教会の信徒を持ったり、牧師もそんな人がおると。で、全くで言うと旧約聖書を使わないような教会になる牧師もあるぐらいです。で、そういう人自身がですね、こういったところ非常に表面的に受け取っているということなんですね。で、こういうところは、さっきも言ったように、わざわざこのように、遥かなイラクの今でいう南部のところから、 そこで神様の御言葉を与えればいいと我々は思われるけど、そんなことをせずに遠い遠いところへ、しかもこのように海辺の砂ほどの敵のただ中におるようなところに導かれた。そういうことを神様が導いて、神様がそれと戦うんだとですね。この馬と馬の足を筋を切り戦車を焼き払うという、馬と戦車は古代の武力の中心だった。それを打ち壊すと、そういう力を与える。で、全軍のヨシアを全軍引いて、で、主が彼らをイスラエルの手に渡されたと。このところは大事なところですね。神がの言葉を聞いたらそれを信じて行うと神が戦われると。そしてそんなに敵が取り巻いてあるのにですね、敵の力を打ち破って、くださるということです。現代の私たちもこのように、まあ神様、特に日本の場合は神様を知らない人たちがもうずっといつも取り巻いてる。そうして、さまざまなことをもって、その信仰の心、神様への信じるということを打ち壊そうとする。長い間、1547年、豊臣秀吉がバテレン追放令を出してから、ずっと徳川の時代になって、さらに厳しくなって、明治政府になっても明治6年までその、キリスト教は邪教で、キリスト教を持ったら逮捕殺すと、回収しなかった。長い長い間、何百年という間、このようにしてキリストの力をもう殲滅しようとしたわけですね。けれども最終的には神様がそうした敵を滅ぼすのだと。だから歴史の中でもですね、このようなことは絶えず起こってきたということですね。で、主が戦われ、主がその敵を神のために渡すと。そして一人も残さなかった。いかにも残虐なように見えるけども、その悪の勢力を全部神様の力で一掃したという、このことは最終的には世の終わりに成就するということですね。このことはそういう最終的な世の終わりのことを暗示している、指し示すということです。闇の力に象徴、闇の力をこうしたことに象徴しているので、一人も残さない、全く残さないで神の民をやっつけようとする、神の言葉を滅ぼそうとするような勢力は最終的には全て一掃されると。これは毒味の例えにあるように、この世が続く限りはそういう毒味もあるんだけれども、最終的にはこの世に一つも残さないように一掃されると。滅ぼし尽くして、一人も残さない、この滅ぼし尽くた前って神に捧げるという、そういったようにも使われる言葉なんですけども、みんなそういうものは神様がその支配下に置かれてしまう。で、繰り返し、滅ぼし一人も残さなかったと。このようなことは新約聖書になったら大きく違う。さっきも言ったようにアブラハムやヤコブの時代の一夫多妻で何人奥さんを持とうとも全くそれは悪いと言われていない。そのことは新約と考えたら全く違うことですね。で、それもどうしてなんだろうかと、それは民を増やすということためでもあったわけです。そういうもう特別な目的もあったからですね、その時代には何人役もですね、何人もの奥さんを持って、そして複数の奥さんを持って、次々と子供が生まれた。そしてイスラエルの民十二部族もヤコブの子供として生まれたわけですね。レアという人とラケルという女の人が次々産んでいったわけです。そういうふうに神の民を生み出すために複数の結婚ということを 神様を用いられたわけです。で、新約ではこのような悪との戦いというものは実際に敵対してくる人たちを滅ぼしてしまう、殺してしまうことでは全くなくなったという、このところと非常に対照的であるので、これ今までにも何度か見てきたことですが、こういうことがあるたびに私たちも新約聖書ではその悪との戦いどう考えているのか、どう見ているのかということを聖書をもとにしてですね、はっきりと示すことが必要なわけですね。でそれがまずイエス様が言われた敵のために祈れと、迫害するために祈れと、汝の敵を愛し迫害する者のために祈れという、愛と祈りは同じで言い換えただけですね。あなた方の敵ないし迫害するも同じことです。言い換えただけです。愛しようっていうのは祈りということです。その悪が除かれるように祈れ、ここから祈る、それが愛することだと。それがもう根本的な精神でありますが、その時に祈れないというのが霊的なものが妨げる、どうしても憎しみが残るとか、そこでそのことに対してさらにより詳しく、パウロの手紙とされているエフェソ神殿の手紙の6章にそのことが書かれてあったわけですね。6章のこの戦い実説はそういう意味で、新約聖書のにおける悪との戦い、いわゆる悪人との戦いというものに関しての非常に基本的なあり方なわけです。まあ、イエス様の言葉と。で、このエペソ神体の手紙の6章の実節から見てみますと、その点がはっきりするわけですね。これは359ページの6章、エペソ6章の実節からですね。聞いてるだけでもいいですけども、もうこういうところはやっぱりちゃんと開けてですね、そうしないと旧約聖書の戦いはこんな神様全然別だったのか言い出す人に対して、それに対してきちんと説明するためには新約聖書ではこうなってると、言ってる旧約聖書は部分的に啓示が完全ではなかったと、徐々に神様のご計画として啓示が完全になるように道をたどって、でキリストにおいて完全に啓示されたんだと。でその後もキリストが生ける、キリストはパウロに宿りしたから、そのパウロもこういう神の言葉を生けるキリストから聞いて書き綴ったと。でここではですね、神の武装しなさいと、神の武具、この世の目に見える戦車や馬ではなくて神の武具、武力を身につけと。で私たちの戦いは血肉、現実の兵士や敵の国の人とか自分を殺そうとする人がと戦うのではなくて、支配、悪の支配や権威ですね、力、この前の言ったようにこの世の権威というものがあって、この世の力が絶えず神様の権威に挑んでくると。要するに悪の書類、悪の力との戦いだと。そういう点でですね、旧約の場合で目に見える敵との戦いを神様は命じて、それを滅ぼすということで、悪の力を滅ぼすという神の力を指し示したわけです。で実際に目に見える敵を滅ぼしても悪そのものはまたイスラエルの人の中にも入り込むわけですね。だから当然この新約で言われている霊の戦い、目に見える敵をいくら殺しても悪そのものはまたどんなところにも入り込む、そういうことで悪の処理、さまざまな霊との戦いなんだと。だからそういう武力ではなくて神の武、ここにですね、こういう憲法9条の問題も関わってくるわけです。本当の戦いは目に見る武力ではない。武力を持てば周囲の国々もまた武力を持つ。 またこちらも力持つ、そういうふうにものすごい費用をかけて他に使うべきところをものすごく削って、そして軍事産業に関わっているものを大きな儲けを持って、そしてそれを大きな儲けをまたそういった政府に献金をすると、で危険を全体として周辺にさらに生み出すと、一旦これが使われたら莫大な被害を起こる、武器をどんどん増強することはそういう非常に良くない連鎖になって、その結果第一世界大戦も第二世界大戦も起こったわけです。ですから本当の戦いは霊的な戦いだとということですね。真理であり正義をしっかり胸に当てられて福音を告げる準備を絶えず履物に履いている、こんなことも武具だって言うんですね。武具の一つは履物が悪かったら、これはですね、足を怪我して阪神大震災の時でも夜中にああいうものが起こって、冷たい寒い時にいきなり飛び出して、下層箱のところ行けない潰れとる、裸足で出たらもう冷たくて冷たくて耐え難かったというぐらいですね、本当にこの冬の寒い時路上に掘り出して、しかも何がおっとか分からん危険なもの、足は怪我し冷たい、そんな履物は貸してくれる人は誰もいないと、履物本当に失ったら、まあもうですね、非常に強靭な履物がいくらでも手に入るけど、昔は本当にわらじだとかってすぐにダメになる。何がこの履物として大事か、履物は絶対いる、いつもそれを履いてないかけど、福音を告げる準備ってのはいつも履物のように不可欠なもんだ。どこへ行くに履物がなかったらいけない、他の動物は履物いらんわけですね、人間だけ履物がいる。本当の履物はこの平和の福音を告げる準備だと、心にいつもそれ履物として、ここにまあいかにですね福音を告げるっていうことが毎日のことであるかという準備需要にされております。で、悪との戦いは攻めだと、愛将棋や勝負事でもですね、守りでなく攻めが最大の、攻めることは最大の防備にもなるとか言われたりしますが、福音を告げるということによってですね、それも大きな武器だと、霊的な。で、盾は信仰だとですね、信仰を持ってたら悪いものの放つ悪意、さまざまな抽象が心の中で燃え上がらないですもんと。そして一番攻撃に直接重要な剣というのは何なのか、剣はこれは聖霊の剣であって神の言葉だ、まあ、そういうふうにですね、それがあったら私たちは神様がこのように働いてくださると、今日のところでも彼らを恐れるなと、ヨシア記の11の6もですね、私がそのすべて悪の力を滅ぼすんだと、そのことですね。主の言葉に従っていくと、そのように悪の力が滅ぼされていく。私たちも主の言葉に従うといろいろ取り巻いている、また私たちにもしばしば起こるこの心の中に一人一人に起こる罪の力に倒されないで、罪を犯しても犯してもそこからなんとか立ち直れる、心の中の戦いということでもあるわけですね。それに勝利していくと。で、まあ、ここのところそういうふうにして、神様の力によって神の言葉、神のために敵対するとは、すなわち神の言葉に敵対する勢力を一掃されたのだと、そういう形で神の民が残って、確かにその民によって神の言葉が伝えられていき、その神の言葉によってバビロンの捕囚の時でも遠い捕囚でその神の言葉が今日のようにまとめられた。そしてその民が70年近く50年も経って、バビロンから1000キロ以上も帰った。その中からキリストも生まれたわけです。そういうふうに、彼らが神の言葉を託された民で、そういう民を守るためにこのようにさまざまな困難をも経て、歩ませたということなんですね。そしてこの十二章、一つ一つこのように征服占領したのが、ここからどこまでだ、ここからどこまでだと、 飼育された王がどれだけだとか名前まで、いや名前って数まで一つ一つ場所から書いてある。こういうことは今日の私たちからすると全く意味がないというふうに思われるところですね。これは一つ一つこのように神の力によってこのように敵対してくるものの力を一つ一つ除いていくことができた、滅ぼしていくことができたという、そういういわば記念としてですね、覚えておくためにこんなことをわざわざ書いてある。一つ一つ覚えていく、これは私たちにとって良いことも一つ一つ数えて、数えてみよしの恵みってもあるわけですよね。漠然と考えとったら手が動く、それから足も動く、目が見える、食物がある、住む家がある、そんなことを感謝しないで終わってしまう。でもそういうことがですね、本当にない人たちも全ての時代においてもうたくさんあったわけです。ですから今与えられた恵みも、例えばこういう集まり、あるいはここに来ることができる健康、あるいは聖書が読める、聖書が与えられている、キリストのことを言っても対応されない、一つ一つ数えてですね、こういったところも神様の力で与えられていると、いつもいつも数えて、この恵みを思うと。そしてああいう罪を犯したけど、この罪も神様を許してくださっていると。この罪も困ったことが起こったけど、これは私の力では取り返すことができないけど、神様を許してくださったと。さまざまな人に、のことも覚えて、あ、この人も祈りが足りない、あ、この人のことを祈ろうとか、一つ一つを思い起こす、罪であればそれを許していただいて、また相手の人にその私の罪ゆえに起こった何かマイナスのことも神様が癒してくださるようにと、そういう一つ一つを思い起こすというその精神ですね。これは民数記にもですね、民の数、その名前がついているところがありますけれども、十杯人ぐらいパッとこうまとめてするんじゃなくて、小さなことであっても一つ一つ覚えて、記念するという、そういう精神の表れで、このように貴重な紙面をあえてこういうふうに無意味なように見えるけど、そういうことなんですね。確かに私たちが信仰を持った時はですね、親から受けてることすら感謝もしない、当たり前だと、健康も感謝もしない、当たり前だと、家があることも職業も何にも当たり前と思ってですね、一つ一つを数えて感謝するなんていうことは全くなかったわけです。そういうふうに小さなものも大きなものも絶えず数えて感謝をしていく、あるいは祈っていくという、その精神は今日の私たちにとっても本当に重要なことで、そういうことで一層私たちは恵みを多く受けているのを改めて日々認識することができるということですね。はい、まあ、そういうことで、こうした箇所は普通まず一般的には教会でも無教会でもこんな今日のようなところは、聖書の集会でなされたことはないと思われますけれども、あえてこういうところはかえってですね、非常に、不可解である上に、あ、こういう意味なニュアンスが隠されているということで、かえって印象に残るところでもあるわけですね。イチジクの木の盾、あれもこの間学んだんですけども、お腹が空いたから、でも言っても食べる目がなかったから枯らしてしまった。で、キリスト教でないある文化人が、キリスト教でけしからんと、諸行と自分が空腹だから身がないと言って枯らしてしまったということ書いてあるけども、それは本当に浅はかなことですね。民の霊的空腹も満たさない、そういう歯ばかり茂った、表面ばかりが巨大な神殿、40年もかかってするけれども、本当の神の言葉や祈りをも何も乱そうとしない、そのことを言った重要なところであるわけですね。この前言って、ある方が、もう何十年も信仰を持っている方ですけども、県外の、あの一力の木のところは今回一番印象に残ったということで、もう80もなっている方なんですね、長らくクリスチャンで、その方がこの歌詞は今後もずっと忘れないであろうと、特に印象的だったと書いて、メールで書いてこられたことがあります。ということは、そういうような読み方、学ぶ方っていうこと、もうたまたまかどうか知りませんけれども、そういうこと全くその箇所はなかったと、説明の中に、メッセージの中に。 例えば教会の場合だったら毎回違ったその牧師さんここにしようと思うところを選んでいく。どうしてもパッと読んでですね、これは初めての具合が悪いと思ったらしないから、ああいう歌詞はまず選ばれないんですね。お腹が空いて恐怖になった、そしたら枯れとったなんて。それで、進学校行ってもほんのわずかしかできないわけです。いろんなことを表面的にある。それは理科系でもないですね。理学で4年間を打ったって、その支援科学のも極めてわずかしかできないことです。そしてこれ以上の研究者も狭い狭い分野、驚くほど狭いところをですね、10年20年何十年もかかってやるわけです。どんな日本の長時間大学でしようともですね、やってることは本当わずかしかできないんですね。ですから聖書の箇所もこれだけ膨大なものがあるから、牧師になったところですね、ほとんどやってないわけです。ということで、卒業してから読み出すものだから先入観があると、もうそこはまずしないと。文部教科も週間営業する回数少ない、夏休みをしたりですね、月に2回しか会場の関係、やってる人が忙しいということで、そういうこともあった。冬休み春休みあったりすると、まあそんなことで、そういったちょっと見て、こんなところはというところまで選ばないわけです。ということで教会も教会もですね、今日みたいなところがずっと残ってしまうということもあるんですね。まあ、それで、こうした箇所はある意味ではかえってですね、ほとんどの人が目に留めない、留めようともしない箇所ですので、神様がどういう意図で書かれたのかを、まあ、こういうところにかえってですね、ある種の重要な点があるということですね。というのは、読み方が間違ったら旧約聖書は本当にしからんと、ユダヤ人のものやというふうに間違った認識を持ってしまうからなんですね。ということで、まあ、今日の箇所は得意な箇所ですけれども、新約と結びつけて私たちもいつも受け取るということを思います。はい、以上です。